皆さん、おはこんばんちは。プレプリどんどん、mas.nt です。2026年7月27日の mas.nt カテゴリから、注目の論文11本をお届けします。1本目は、アンドレアス・ワインガートナーさんによる、エクスプリシット・バウンズ・フォー・バックステーブズ・ファンクション、ブルシュタプ関数の明示的な境界です。この論文は、小さい素因数を持たない数の分布を記述するブフシュタプ関数に焦点を当てています。これまでこの関数の値を求めるには遅延微分方程式を数値的に解くという非常に手間のかかる作業が必要でした。しかし著者は暗転法を用いて逆ラプラス積分を評価することで微分方程式を解かなくても計算できる明示的な評価式を導き出しました。特に暗転付近で7次のテイラー多項式を用いるというかなり徹底した精度へのこだわりが感じられますね。論文では精度の異なる3つの定理が提示されており、不完全ガンマ関数やランベルトの W 関数を使った基本的な境界からより複雑な項を加えて誤差を極限まで減らした精緻な評価まで段階的に示されています。関数が振動しながら一定の値に収束していく範囲についても理論的な補題と数値計算の両面から正しさが証明されています。リックマン関数に対する過去の研究と同様に実用的な誤差境界を持つ強力なツールを提供した素晴らしい成果だと言えます。2本目はクイーン・ベイカーさんとエイミー・フィーバーさんによるA more efficient algorithm for finding the number of permutations of ZZNZZ with distinct partial SUMS 部分和が全て異なる整数乗与類間の置換の数を求めるためのより効率的なアルゴリズムです。この論文では N を法とする整数の集合において部分和が全て異なるような置換がいくつあるかという問題に取り組んでいます。単純な総当たりでは計算量が膨大になりますが、著者たちはシーケンサビリティという概念を導入することで問題を効率的に解く方法を編み出しました。特に面白いのがある置換に N と互いにその数を掛け合わせても再び条件を満たす置換になるという性質を利用している点です。これにより計算すべきケースを大幅に絞り込むことができました。さらに再帰的なアルゴリズムを用いて部分和が重複した瞬間にそのルートを切り捨てるといういわば枝狩りの手法を採用しています。このアプローチによってこれまで未知だった N が20や22の場合の数まで算出することに成功しました。結果として得られた数は21兆を超えるような非常に巨大な数になっており、計算の効率化がなければ到底たどり着けなかったでしょう。条件を満たす置換の割合が N の増加とともに急激に減るため、この枝狩り戦略が極めて有効に機能したといえます。3本目はブライアン・ディアスさんによるファクトリアル・カルカリ&ザ・カノニカル・スターリング・ディフェクト・オブ・ザ・プライム・バーガバ・ファクトリアル解乗計算と素数バルガバ解乗の標準的スターリング欠損です。この論文では素数バルガバ解乗という特殊な数に注目してそれを滑らかにつなげた標準的な素数ガンマ関数を構築しています。通常全化式だけでは関数を一つに定めることができず多くの候補が出てきてしまいます。そこで著者は古典的なガンマ関数を定義する際に使われた対数突性のような原理をこの素数の世界で実現しようと試みました。具体的には解乗データをヒルベルト空間として扱う解乗計算というカテゴリーを導入し軌道ごとのスターリング正規化という手法を用いて唯一の正解となる関数を導き出しています。このアプローチによってバルガバさんが2000年の論文で提示した未解決の問いに直接的な答えを出した点は非常に鮮やかで快感さえ覚えます。またこの関数には正のオイラーメリン表現が存在しないという意外な性質があることも証明されました。さらに スターリング欠損の二次モーメントという非常に細かい変動まで解析しており、数論的な厳密さと解析的な視点が高度に融合した読み応えのある構成になっています。4本目はサマンサ・フェア・チャイルドさんとクリストファー・ R ・ H ・ハヌサさんによるデンサイティーズ・オブ・アリスメチック・ヘッケ・トライアングル・グループ・オービッツ算術的ヘッケ三角形群の軌道の密度です。この論文ではパラメーターである Q が3または5の場合の算術的ヘッケ三角形群の軌道における全近的な密度を計算する新しい証明を提示しています。もともと Q が2の場合は原始的な整数公式としてよく知られていますが、 Q が3や5になると点たちが必ずしも格子状に並ばない理算的な部分集合になるため、その分布を把握するのは至難の業です。そこで著者たちはこれらの点が平面上でどのように分布し、どのような密度パターンに従っているのかを明らかにしようとしました。アプローチがとても鮮やかで、複雑な解析的数論や境界積の計算に頼らず、メビウス関数やリーマンゼータ関数といった初等数論の道具と合同条件をうまく組み合わせています。特に素数による合同類に基づいて原始的な整数のペアを分割し、それぞれの密度が等しくなることを示した点が非常に巧みです。最終的に Q が3の場合も5の場合も、その全近的な密度は原始的な整数公式の密度と同じ 6÷π の2乗になることが証明されました。難しい問題をあえて初等的な手法で解き明かすという構成に心地よい知的なこだわりを感じます。5本目はエイブラハム・ジャンさんによるエクスプリシットハイトバウンズオンモジュラーポリノミオルズフォーザエリプティック J インバーリアントキューブルートオブ J アンドウェーバーモジュラーファンクション F 楕円曲線の JF 変量 J の三乗根およびウェーバーモジュラー関数 F に関するモジュラー多項式の明示的な高さの境界です。この論文では現代の暗号理論、特にアイソジェニーベースの暗号や楕円曲線の点数計算で欠かせないモジュラー多項式について、その係数がどれくらい大きくなるかという高さの境界を精密に導き出しています。扱うのは古典的な JF 変量 J の三乗根、そしてウェーバーモジュラー関数 F という3つの関数です。特に後者の2つは古典的なものよりも係数が小さくまばらであるため、計算効率が非常に高いという利点があります。アプローチとしてはマラー速度を用いて多項式の高さを推定しています。数論的な定数の最適化にソフトウェアのセージマスを活用したり、オイラーのトーシェント関数を含む和をアベルの総和公式で評価したりと、かなり緻密な計算を積み重ねています。結果として J の三乗根とウェーバー関数の境界が実際の全近的な増加率と一致することが証明されました。計算コストを抑えたい実用的な場面において、どの関数を選ぶべきかという指針を明確に示した非常に実用的な研究だと思います。6本目はジョセフ・M・シュニアさんによるプライムインターバルアルゲブラス素数区間代数です。この論文では素数表や判定法を使わずに、ある範囲内のすべての素数を一度に導き出すというとても大胆なアプローチが提案されています。具体的には多項式間の剰余間という代数的な仕組みを利用して特定の範囲にある素数を抽出します。中心二項係数に基づいた法を用いてある要素をべき乗計算させると、その結果として得られる多項式の次数がちょうどその区間の素数になるという仕組みです。まるで魔法のように計算結果の項がそのまま素数のリストになるなんて非常に鮮やかな手法ですよね。さらにもし今の素数が分かっていれば、次に出てくる最小の次数が次の素数になるため、数直線上の素数を次々と見つけることができます。従来のふるい分けのように合成数を消していくのではなく、代数的な操作によって素数だけを同時に浮かび上がらせるという発想には強いこだわりを感じます。最終的に この理論が実際の計算ソフトで正しく動作することも示されており、理論的な美しさだけでなく実用性も兼ね備えた研究となっていました。7本目は本村優太さんと須田武弘さんによるコングルエンシズフォーザコエフィシエンツオブマックマホンライク Q シリーズ、マクマホン風球級数の係数に関する合同式です。この論文では約数関数の和を生成関数として扱うマクマホン風級数というものの係数がどのような合同式を満たすのかを詳しく研究しています。もともとこの級数は準モジュラー形式であるため、無限に多くの合同式を持つことは分かっていましたが、特定の係数に関する具体的な合同式についてはまだ証明されていない予想がいくつか残っていました。そこで著者の方々は古典的な数論の手法や初等的な計算を駆使してこれらの難問に挑んでいます。特に二項係数の P 進縁と P 進法での繰り上がりの回数を結びつけるクンマーの定理を巧みに活用している点が非常に鮮やかです。またチェビシェフ多項式の性質なども組み合わせて解析を進めています。結果としてラマヌジャンの他関数のようなヘッケ固有形式に似た挙動を示すヘッケ型合同式を証明し、先行研究で提示されていた予想を次々と解決しました。さらに特定のパラメータにおいてある種の合同性質を持つ算術級数が無限に存在することも明らかにしています。複雑な級数の係数を P 進的な視点から丁寧に解き明かしていくアプローチには数論ならではの地道かつ確実なアプローチが詰まっていて、読んでいてとても心地よい気持ちになります。8本目はクリステル・ブジョルドさんとイザベル・テイラー・ドーストさんによるプレイング・ウィズ・アディティビティ・コンディションズ・イン・マルチプリカティブ・ファンクションズ、情報的関数における可包性の条件をいじってみるです。この論文では数論における関数の掛け算の性質と足し算の性質という本来は相性の悪い2つの構造がどう共存できるかを探っています。具体的にはある特定の等差数列の上だけで可包性が成り立つような情報的関数について研究しています。もともと全ての素数で可包性が成り立つ情報的関数はただの高等関数になることが知られていました。でもこの研究ではその条件を等差数列に限定することでもっと柔軟な形が見えてくることを明らかにしています。リリクレ指標という道具を使って分析した結果、こうした関数は高等関数にリリクレ指標を掛け合わせたような形になることが分かりました。特に等差数列の交差が奇数か偶数かによって結果が変わる点や2つの異なる等差数列で条件を満たすと結局はただの高等関数に戻ってしまうという結論が非常に興味深いです。掛け算と足し算の両方の性質を同時に持たせようとすると関数がかなり窮屈な制約を受ける様子がよく伝わってきます。9本目はCSAI からのクロス投稿でイチェンファンさんによるオートノマスディスプルーフズオブザサムプロダクトコンジェクチャーオーバー R with GPT-5.5 Pro GPT-5.5 Pro による実数上の和積み予想の自律的な反証です。この論文では最新の人工知能を用いて数学の世界で長く信じられてきたエルデシュとセメレディの和積み予想を自律的に反証させたという驚きの結果が報告されています。この予想は実数の有限集合においてその要素同士の和の集合か積の集合のどちらかは元の集合よりもかなり大きくなるはずだというものでした。研究ではプランの提案、証明の構築、そして批判的なレビューというシンプルな3段階のプロセスを繰り返すエージェントを構築しています。なんと8回の試行のうち7回で正しい反証に成功したそうです。特に面白いのが人間が見つけた反証とは異なるアプローチを AI が自ら編み出した点です。具体的には高次元空間の特定の融解領域から代数的整数を選択するという手法で数論的な背景知識をあまり使わずに結論を導き出しています。 単に学習データを思い出したのではなく、AI が自ら数学的な道を探索して正解にたどり着いたという点に、今のモデルが持つ推論能力の凄まじさを感じます。数学的な発見を AI が自律的に行える時代が本当にやってきたのかもしれませんね。10本目は、mas.co からのクロス投稿で、ヤンピン・ルオさん、ルイ・ヤンさん、ケヘンズーさんによる、エクステリアパワー SUMS、解析べきは、です。この論文では、数学者のエルデシュさんが提示した、複素数のべきはの最大値を抑える定数が存在するかという問題に取り組んでいます。具体的には、ある種の正規化が行われた複素平面上の点について、最初のいくつかのべきはの最大値が常に一定の範囲内に収まるかという問いを検証しています。研究チームは、代数的な準備と複素解析を巧みに組み合わせて、そのような普遍的な定数は存在しないことを証明しました。特に単位円の外側にある点に注目し、べきはを切り捨てられた指数関数の因数分解で表現するという手法をとっています。もし定数が存在するなら、ある関数が0ではない定数に収束することになりますが、モンテルの定理や正則関数の一致定理を用いることで、実際には0にならなければならないという矛盾を導き出しました。単に存在しないことを示すだけでなく、点の数が増えるにつれてべきはの最大値がどのように増大するかという指数的なスケールまで明らかにしています。長年の未解決問題に終止符を打ち、数学的な空白を埋めた非常にすっきりとする結果ですね。最後はmas.sp からのクロス投稿で、アンケ・ポールさんによる Some Aspects of the Spectral Theory with Twisting Representations、 ねじれ表現を伴うスペクトル理論のいくつかの側面です。この研究では、リーマン・オービフォールドという空間において、測地線という幾何学的な要素と、ラプラス固有関数や共鳴といったスペクトルの要素がどう関係しているかを探っています。古典力学と量子力学のつながりを示すボアの対応原理をベースに、ラプラス演算子をねじれ表現を使って一般化しようとする試みです。このねじれを一種の接動として扱うことで、ブラックホールの現象やカシミール相互作用のような物理的な事象の解析にも応用できる点が非常にエキサイティングですね。具体的には、セルバーグゼータ関数を用いて、測地線の長さのスペクトルとラプラス演算子の共鳴を結びつけています。特に無限領域を持つ双極オービ局面において、ねじれセルバーグゼータ関数をいくつかの成分に分解できるという因子定理を一般化したのが大きな成果です。共鳴の積や無限円の形状、そしてオービフォールド特有の点がそれぞれ独立した因子として現れるため、幾何学的な特徴を個別に抽出できる仕組みになっています。さらに非ユニタリなねじれについても解析しており、転送演算子の手法を用いてゼータ関数をフレドホルム行列式として表現しています。最後には、双極平面と複素平面の積のような高次元空間へも議論を広げ、ヤコビ・マース・カスプ形式とベクトル・チマース形式の間の同型性を示しました。表現論という道具を使うことで、低次元と高次元の空間を鮮やかに橋渡ししている点に、著者の深い洞察が感じられます。まあそんなこんなで、数論から解析的数論、モジュラー形式、複素解析、代数幾何、そしてスペクトル理論まで、数学の深くて心地よいつながりを堪能した時間でした。この奥深い世界を一緒に旅していただけて嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。